詩編51編1節から7節。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って。私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって。私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく、裁くとき、あなたは清くあられます。ご覧ください。私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。確かに、あなたは心の内の真実を喜ばれます。どうか私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。今週の水曜日は灰の水曜日で、この日からレントが始まります。レントの灰は三つのものを表します。第一は、悔い改めです。古代の人々が荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたことに由来しています。ダニエルは、イスラエルの人々のために取り出したとき、断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願をもってしたとダニエル 9-3 にあります。ダニエルから少し後の時代、ペルシャに住むユダヤの人々が根絶やしにされる、そういう危機にあったとき、ユダヤの人々は荒布をまとって灰の上に座って嘆いたとエステル 4-3 にあります。イエスもまた灰と悔い改めと結びつけてこう言いました。ああ、コラジン、ああ、別祭だ。お前たちの間で行われた力ある技が、ツロとシドンで行われていたら、彼らは、遠の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。マタイ 11-21 です。これはイエス様が力ある技を行って自らが救い主であることを示したのに悔い改めなかった人々を嘆いて語った言葉です。コラジン、ベツサイダというのはイエス様が宣教した地方。ツロ・シドンというのは誠の神様を知らない異邦の町々です。イエス様の言葉をその耳で聞き、イエス様の奇跡をその目で見ながら悔い改めなかった町の人々は、神を知らない町の人々よりも厳しい裁きを受ける。そうおっしゃって、イエス様は人々に悔い改めを求めたのです。イエス様の宣教の第一声は、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。マルコ 1-15 でした。イエス様は神の国の到来を告げ、その神の国に入る道を教えられたのです。その道とは、悔い改めて信じなさいとあるように、悔い改めと信仰です。神の国には、悔い改めという門をくぐらなければ入ることができないからです。しかし、悔い改めとは何なのでしょうか？弟子たちが天の御国では一体誰が一番偉いのですかと尋ねたとき、イエス様は子供を弟子たちにの前に立たせまして、こう言いました。誠にあなた方に言います。向きを変えて子供たちのようにならなければ、決して天の御国に入れません。ですから、誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。マタイ 18-3 です。向きを変えてと訳されているところは、以前はその意味をとって、 悔い改めてと訳されていました。悔い改めとは、神様に背を向け、神様から去っていたものが、向きを変えて、神様に立ち返ることなのです。ルカ15章の放蕩息子が、落ちぶれてどん底まで行ったとき、立って父のところに行こう。そう言って、父親の家に向かって行ったように、天の父に立ち返ることなのです。しかも、一旦向きを変えたなら、そのまま、まっすぐ神様に向かうことが大切です。悔い改めは、最初にイエス・キリストを信じた時だけで終わるものではありません。神様に向かい、神様に近づくことは、信仰者に与えられた特権なのですから、悔い改めて神に近づくこと以上に大きな祝福はないのです。マルチン・ルターは95箇条の論題の最初にこう書きました。私たちの主であり、死であるイエス・キリストが悔い改めよと言われたとき、彼は信ずる者の全生涯が悔い改めであることを欲し保ったのである。本当の悔い改めは一度だけのものではありません。時折すればよい儀式のようなものでもありません。悔い改めはキリスト者、クリスチャンの生き方そのものです。イエス様の言葉の通り、私たちは悔い改めによって神の国に入るのですが、同時に神の国は悔い改めに生きる人の中にあるのです。灰の水曜日をカレンダーの上だけの日で終わらせないようにしましょう。この日、私の全生涯が悔い改めとなっているだろうかと自分を点検し、そうしていただけるよう真剣に祈りたいと思います。第二に、灰はへりくだりの印です。創世記二章七節に、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。とありますように、人は元は土の塵に過ぎないのです。実際人が死ねば、その体は灰となり、また土となります。人の体の元素も、土に含まれる元素も変わりありません。人の命や人格が尊く、その生涯に意味や目的があるのは神様によって生かされているからです。私たちはそのことを思って神様の前にへりくだることを学んでいきたいと思います。アブラハムは、甥のロトが住むソドムの町のために取りなしました。その時、こう言いました。創世記 18-27 です。ご覧ください。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます。神様は人を神の形に作り、神と対等であるかのようにして、人に語りかけてくださいます。特にアブラハムは神の友と呼ばれるほどに神様が親しくしてくださった人物でした。しかしそれは神様の特別な恵みによるものでありまして、神様が創造者であり、人が被造物であるということには変わりはありません。それでアブラハムは、私は塵や灰に過ぎませんが、と言って神様の前にひれ下ったのです。本当の悔い改めは、この神様の前でのへりくだりから生まれます。聖書が教える罪は、法律を犯すこと、社会の通念にそぐわないこと、また道徳的に問題なことをしてしまう。そういうことだけではありません。本来しなければならないことをしなかった。それも罪に数えられます。ヤコブの 4-17 にこうあります。こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら、行わないなら、それは、その人には罪です。 親を亡くした方々は、親が生きているうちに、どうしてもっとよくしてやれなかったのだろうと後悔したことがきっとあると思います。罪は、人と人との関係を損ね、自分を苦しめるものなのですが、それと同時に私たちに正しく生きるようにと願い、そうすることができるよう助けてくださっている神様の愛の心を傷つけることでもあるのです。神様が私をこんなにも愛しておられ、教え、戒め、助けてくださっているのに、神様に逆らうようなことをしてしまった。そういう悔いは誰の心にもあると思います。私たちは他の人に与えた損害は、それをお詫びし、償うことができるものは償って、その人と和解しようとします。しかしそれと同時に神様に対しても心からの悔い改めを持って許しを願うのでなければ、心の安らぎと罪からの回復はないのです。今日の聖書はイスラエルの王ダビデが神の前に悔い改め、神に許しを願った祈りです。ダビデは部下の妻を自分のものにするため、その部下を戦争でわざと死なせてしまいました。まあその時代の他の国の王様なら、そんなことは誰でもしているようなことだったかもしれませんが、神の民の王であるダビデには許されないことでした。ダビデは自分の罪を悔い改めてこう祈りました。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ダビデは人の前ではなく神の前に立ちました。人の目ではなく神の目で自分の罪と向かい合いました。そしてどんな弁解もしないで王であるという立場に頼らず、神の許しを必要とする一人の罪人となって神の前に立ったのです。ダビデとサウルはよく比較されます。サウル王はダビデのような罪は犯しませんでしたが、神をないがしろにし、自分の判断を優先して神の言葉に従いませんでした。神様に対してまっすぐでない人の心はやがて歪んでいきます。サウルは自分の部下でありまた義理の息子でもあったダビデを妬んで何度もダビデを殺そうとしました。神様はその都度ダビデを救い出してくださり、サウルはダビデに手を触れることができませんでした。ダビデの方にはサウルを亡き者にする機会が何度もあったのですが、決してサウルを手にかけませんでした。ダビデは神を恐れる人でした。その神が立てた王サウルをもそのゆえに敬ったのです。ところがサウルはダビデをかくまったからというので、神様が聖別した祭司たちを殺害しています。サウルは神様を恐れず、神様の領域にまで踏み込み、それを踏みにじったのです。しかしダビデは神を恐れ、神の前に行きました。それでダビデは罪を悔い改めた後、神の祝福を受けました。いつの時代も神様の前にへり下って悔い改めるものに神様は祝福を取り戻してくださるのです。しかしサウルは戦場で敵に囲まれ自ら命を絶ちました。悔い改める機会を与えられたのにそれをしなかったからです。ダビデは詩篇51編の17節でこう言っています。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。私たちもダビデのようなひれ下った心を持って、神様の前に悔い改め、神様の大きな祝福に預かりたいと思います。第三に灰は清めの印です。エレミア2章の22節に、たとえあなたが重曹で身を洗い、たくさんの灰汁を使っても、あなたの咎は 私の前に汚れたままだとあるように、ソーダや灰汁は体や着物、調理器具や家具など様々なものをきれいにするために使われました。けれども、灰は目に見えるものの表面をきれいにすることはできても、目に見えない人の内面を清めることはできない。エレミアはそう言っているのです。しかし、イエス・キリストが十字架の上で流してくださった血は、人の内面を罪の汚れから清める力を持っています。ヘブル9の13から14にこう書かれています。親木とお牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするのなら、ましてキリストが傷のないご自分をとこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。レントの灰は悔い改める者に与えられる罪の許し、また罪からの清めの印でもあるのです。ダビデは旧約の人物ですから、イエス・キリストの十字架を知りませんでした。しかし、ダビデは神様に特別に愛された人で、神様の真実や恵みや憐れみを他の誰よりもよく知っていました。頭で知っていたというのでなく、体験で知っていたのです。羊飼いの少年だった彼が、イスラエルの王にまでなる。サウルに命を狙われ、放浪していた彼が、敵対するものがないまでに、その王座を確立する。波乱万丈の人生を通して、神の恵み、憐れみを知ったのです。ダビデはその体験から、たくさんの詩篇を書きましたが、その多くが、イエス・キリストを予言するものになっています。ダビデは、彼の28代後に、イエス様が、彼の子孫として生まれる、そのことを知りませんでしたが、神の恵み、憐れみが罪の許しと罪からの清めをもたらしてくれることを信じて疑いませんでした。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。この祈りは十字架以前の祈りでしたが、神様に聞かれています。ダビデは信仰によって新約の恵みを先取りしたのです。詩篇30編11節に、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。私の荒布を解き、喜びをまとわせてくださいました。とあります。イザヤ61-3に、シオンの嘆き悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためにとあります。新約の時代に生きる私たちにとって、レントは決して暗い気持ちで過ごす期間ではありません。レントは春分の日に向けて、日が一日一日長くなる時期に守られます。それはキリストの許しと清めの力、罪の闇を打ち負かしていくことを表しているのです。私たちはイエス・キリストの復活によって命の光の輝きが完全に現れるのを待ち望み、このシーズンを過ごすのです。誰も罪を犯し、失敗し、後悔をします。何の罪も失敗も後悔もない。そんな人はいないでしょう。しかし、その時に後悔だけで終わらず、きちんと悔い改めるなら、後悔のない人生を送ることができるのです。しかし、悔い改めを通らないなら、その人の人生は後悔しか残らないものになります。聖書はこう教えています。 神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。コリント第2の7の10です。後悔と悔い改めは違います。後悔は、あんなことをしなければよかった。あの時にこうしておけばよかったと過去を悔やむことです。またそこには神様に対する罪の告白はありません。人の目に恥ずかしいことをしてしまったというだけです。しかし、悔い改めは神様の前に自分の罪を認め、神様に許しと回復を願うことです。過去から将来へ目を向けることなのです。悔い改める者には将来があります。回復の希望があります。この希望を見つめて、レントの時を過ごしたいと思います。祈りましょう。恵みと憐れみに満ちた神様、あなたの恵みと憐れみは、イエス・キリストの十字架となって、この地上に建てられました。十字架から流れ出る罪の許しと清めを、また復活の命による癒しと回復を体験させてください。そのためにも、私たちを真実な悔い改めへと導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。